11月3日水曜日です。今日は祝日、文化の日ですよね。
そうですね。そろそろいつも言うそのタイヤ交換なども、はい、ここ心の片隅に置いといて、
はい、ね、まずはお題を。
そうです、
お願いします。11月に入りました。
ちょっと悩みました。今回は、ね、
今年もあと残り2ヶ月でございます、
ね、いろいろあって、でも中も東京あたりではどんどこ飲み屋に殺到して、
感染者数がね、ガッグンと減りましたから、
まあ、青森県ちょっとまだ危ないような気はしますがね。
なんか第6波ということを考えると、ね、そんな簡単には出歩けないような気もします、ね、
でもあれほどひどいことにはなんないんではないかという希望を込めて、希望、
うん、そうですね、来年こそはの思いもありますね。
ね、
はい、
来年こそはいろいろと皆さん思いでしょうが、一緒に
希望持ちたいところです。
そういえば希望という歌がありました。希望という名のセリ、セリ陽子の話まで今日はたどり着けるかどうか分かりませんが、流れでいくとセリ陽子も出てくるのです。
あ、そうですか。じゃあいろんな方が登場する、うん、今日のお話。
そうです、斉藤孝雄が亡くなりました。
あ、ゴルゴ13ですね。
メキョラにもあの そういうの、はい、伊吹五郎が無用の助をやっててあまりそっくりでびっくりしたとかって書かれてましたが、
うん、
ゴルゴ13の話です。まずはね、
はい、
ゴルゴ13映画になりました。
映画化されました。
主演誰だかご存知ですか？
主演どなたでしたっけ？
斉藤孝雄がの、
はい、
ゴルゴ13のモデルになった人です。
ゴルゴ13のモデルといえば
誰？高倉健。
あ、そうだったんでしたっ
け？これさ、
ええ、
すごい話題になったというのはさ、うん、これ前に話したことありますけど、俺は東京にいて、その学生時代とそれから就職してた頃にその弟も一緒に暮らしてたので、
はい、
あのスポーツ新聞のにあの試写会 の申し込みが載ると必ず出してたんですよ。
で
スポーツ新聞ね、スポニチだの、日刊スポーツのいっぱいあるでしょ。それみんな、はい、あの電車の棚から拾ってでその申し込むの。
じゃあ随分前のお話なんですね。
そうですよ。だから俺が学生とか就職、はい、1973年、昭和48年。
あ、そうですか。
その頃ね、本当に当たったの。だからもう試写会に当たってでいっぱい見たんだけれど、一番記憶に残っているものの一つにゴルゴ13。12月のね、暮れですよ。でさ、俺はあの弘前に帰ろうと思って、切符買って、上の初の夜行列車。その時に、
はい、
試写会場って普通ね、ちっちゃいあのどこでやるんですよ。あの
大きな映画館では
なくて、あのちょっとしたなんとか
試写室のような、そんな感じですか？
この高倉健の時は、
はい、
日本で一番大きい劇場って言われた新宿東映、入ったことないんです、高いから。ですごいでかい2階席もあって、で高倉健のゴルゴ13の試写会に行ったところ、すごいんですよ。バーッとその光が2階席に当たって、
はい、
そしたらイラン大使館の人々です。これイラン大使館の人たちが確かイランだと思う、
ご招待されてたんです。
イランでロケしたんですよね。
あ、そういうことですか。
で高倉健以外は全部イラン人しか出てないという、
あ、
そういう映画なんですよ。
そうですか。
で始まる前にあの今度バーッとスポットライトで舞台に出てきた人がもちろん高倉健ではないです。高倉健はほら映画撮影終わるといなくなるって有名でしたから、
ね、
主題歌歌う人出てきて、
どなたが歌ったんですか？
もう忘れた。全然、もうこの演これ試写会いつまでかかるんだろうって思って、夜行列車の切符持ってる僕はハラハラした記憶がありますけど
間に合ったんですか？
ギリギリ間に
合ったです。
その後4年ぐらい経ってから、
はい、
違う人の主演でゴルゴ13東映でまた作ったんですよ。
あ、そうですか。今度はどなたが？
誰だと思います？身体能力いい人。
ケンさん
はあまり身体能力という感じ
で、でも確かにあの主人公のイメージがありますね。
あるでしょ、角刈りで。
ありますあります。
こっちはモットーのスポーツマン。
スポーツマンどなたでしょう？
この間亡くなった千葉真一。
あ、そうですか。
そう、千葉真一がね、これ香港かどっかでロケした空論の首というね、これもあんまヒットしなかったですね。 残念ながら
2作目、ゴルゴ13、
だから、はい、漫画はヒットしましたけど200何巻だからね、
もうギネスにも、載ってますもんね、
映画はあまりヒット しませんでした、はい、そういう記憶があります、そしてさっきちらっと喋った無用の助というチャンバラ映画ね、
はい、
伊吹五郎、
うん、
本当に漫画の主人公とそっくりな、俺はこれも前に言ったことがありますけど、大学に入っても体育の授業があるのに驚いてでなんでやんの全然出ないので、もちろん単位取れないでしょ、
もう必須ですよね、
まあ、体育も必須なんですよ、
はい、
でしたらね、
はい、
箱根のスケートでの合宿に200メーカーかな、
はい、
それに
出れ、それを出ると1年間分取れるという、
単位蹴るって言うんです、はい、
ありましたありました、
で人工の駅で行ったんです、
私も行きました、スケートじゃなくて野沢温泉スキー場で1週間そのスキーをすることで
もらったの、
はい、
じゃああんたも
1年間の単位を、
あんたも体育過ぎなのにサボってたの
いやサボってたとそちらを選択したということですね、
選択ですか、
はい、
で行って、
はい、
なんでか分かんないけどその箱根の山の中をブラブラしていたら無用の助の撮影現場にあったんですよ、
うん、
でまだほら公開されてないわけだから、と思ったら、無用の助だってすぐ分かん、
うん、
でちょうど休憩時間でね、だから監督みたいな人が、あ君たちって私たちと呼んでね、でこの主演の伊吹五郎っていう人はね、もうフラメンコギターの名手なんですよ、君ちょっと弾いて聞かせてなさいとかってブランタタタタタタタって、おおってそっからね俺も伊吹五郎の不安になりましてねでさ歴史的背景をちょっと言うと、無用の助のチャンバラっていうのは侍だけれども喧嘩殺法みたいな、ゴロゴロゴロって転がったり、あのなんだろう、ちゃんとした拳法じゃないんですよね、
特殊なんですね、
まあ、なんて言うんだろうね、まあ、リアルといえばリアル、
うん、
それどこから来たかというと、ご存知ですか、木枯らし紋次郎ってあったでしょ、
はい、
ね、
ありましたね、
あれはヤクザなんですけど、中村敦夫をテレビで見ました、
うん、はい、
映画では菅原文太もやったんですけど、うん、この木枯らし紋次郎は大ヒットしてたんですよ、
はい、
でそのそういう喧嘩殺法みたいなの、うん、それをやっぱり斉藤孝夫ってすぐこうパパッと取り入れるんですね、
うん、
そしてその無用の助というのを作ったと、でそのあと前後だな、影狩りというのもあった、
影狩り
ってね、つまり影はね隠密ですよ、幕府の隠密が藩に入り込んで藩の悪いところを見つけて幕府に報告すると藩が取り潰されるでしょ、うん、でそうやって取り潰されてた、で浪人になった男たち3人が影狩りという雇われ影狩り人になって、そのどっかの藩に雇われて、
うん、
でその幕府の隠密を狩る、叩き切る、
逆に、あ、そうですか、
そうそうそう、それも、それもかなりヒットしました、あの漫画でもね、新影狩りもできて、でこの時のは映画になったんですよ、
あ、そうですか、知らないです、
ほとんど知らない、これさ実は面白かったんだけどまだ DVD 化されてないの、
はい、
石原裕次郎の出演者作というのは何十本もあのずっと若い人だの青い山脈だでは出
ない、石坂裕次郎
ね、とか、はい、それからなんだっけ、オイラはドラマ、まあ、ああいうのは全部出てるんですけど、影狩りは DVD 化されてないので、影狩りのリーダーになった重兵衛役が石原裕次郎、そして日光学校っていうこの二人の、なんつうんだろうね、友達がいるんだけど、一人は内田良平、一人は成田美希夫という、この成田美希夫がニヒルでね、
はい、わかります、なんとなくイメージが、なんか悪役をされてたイメージがあって、ずいぶん早くに亡くなられたんですよね、
そうなんですよ、55歳、
はい、なんかゴルゴ13のイメージがそれこそちょっとありますかね、
この人ね大英で活躍したんですよ、初めね、
はい、
だから、勝新太郎とか市川雷蔵の敵役ですね、
うん、
そして東映に来てから、まあ、仁義なき戦いとかいろいろで、これちょっと面白いなと思うのは、よみがえる勤労って村川徹監督で、あの
松田、あ、聞いたことあります、
松田優作主
演、はい、そうですね、ね、
で成田美希夫悪者になったんですよ、
うん、
そしたらこの松田優作が成田美希夫に惚れ込んで、 オラの映画さディリキって。
あ、そうでしたか。
そして、
うん、
あのその映画にもテレビにも出るんですけど。
そうなんですね。
松田優作はほら30代の若さで膀胱がんで亡くなったでしょ、うん、その次の年成田美希夫も入院したら胃がんだった。
そうだったんですね。
そしてこの人の同級生が、成田美希夫の同級生が岸陽子なんですよ。
あ、たどり着きましたね。
岸陽子の話もしたいんですけどもうちょっと時間が
とっても存在感のある
役者さんでしたよね。坂田の中学校高校が一緒なんですよね、
そうでした
で、このドラマはまた続く。
はい、ではプラスワンです。この人と一週間エミー・ジャクソン。
今日のミス、この人は湯川玲子に見出された人ですね、うん、
エミー・ジャクソンで恋のエンジェルフィッシュ。エンジェルフィッシュ。